今日は詩編の98編です。このところには救いの賛美が出てきます。一節に新しい歌を主に歌えとありますけれども、私たち自身の心が新たにされる、その喜びを主なる神様に表すということであるわけです。くすしい御業と一節のところにありますけれども、おそらくこのことは出エジプトのことや、またバビロンの捕囚の帰還というような、そういうユダヤ人なされた救いの御業を指すのではないかと考えられるわけです。しかし私たちにおいては、これはもうイエス・キリストを信じて救いに預かることができたという、その救いであるわけです。主の右の見てとあるわけですけれども、これは力強い神様の手ということを表しているわけです。私たちも主のその力強い御手によって救いに預かることができた。そしてそれは私たちがただ救われて喜ぶというだけではなくて、二節を見ますと御救いを知らしめという言葉が出てきます。またご自分の義を国々の前に表されたとあるわけなんですけれども、神様の救いというのは特定の人だけに与えられるというだけのものではないわけです。知らしめられる。私たちも救われたのは、このイエス・キリストの救いを聞くということがあったからこそ、救いに預かることができたわけです。ですから私たちの一つの使命は何かっていうと、この救いを他の人たちに知らしめる、伝えていくというのが、また私たちのなすべきことであるということです。私たちは人の魂を救うということはできません。でも自分が救われた、またイエス・キリストは救い主ということを私たちは知らしめることができるということであるわけです。そしてご自分の義とあるわけですけれども、神の義とは何か、それはイエス・キリストの十字架であるということです。私たちは自分で自分を義とすることはできません。しかしイエス・キリストの十字架によってその罪が許され、また私たちの心から罪が取り除かれ、清いものとさせていただいた、その十字架の義を表された、明らかにしてくださる。私たちはそのことの証人であるっていうことを心にいつも覚えるものでありたいと思います。そして3節のところには、地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見ているとあるわけですけれども、もう本当に隅々まで神様の救いが伝えられていく、また私たちもその御業に預かり、そしてさらにそれを増え広がせていくことができる、そういうものでありたいと思います。ですから私たちの与えられたこのイエス・キリストの救いっていうのは、自分だけが助かってよかったというのではなくて、地の果ての人たち、それこそ名もない何の力もない、そういう人たちに私たちはまた証しをしていく必要があるということです。私たち自身もそれこそ何の値打ちもないようなものであったわけですけれども、その救いが伝えられた。ですからまた私たちはこの救いの喜びを他の人たちと分かち合っていく。そのためにも4節のところに、全地を主に喜び叫べ、大声で叫び喜び歌え、褒め歌を歌えと出てくるわけです。ですから私たちはどれほど自分の咎やまた過ちが許されたというその喜びをこの叫んでいるだろうか、もう大声で叫び喜び歌え、また褒め歌を歌うっていうことを私たちはしているだろうか。だから本当に救われたならば大きな喜びがあるわけですし、もうそれを 自分自身がもう叫ばずにはおれない、もう歌わずにはいられない、そのような私たちはもう喜びにもっともっと満たされるものでありたいと思います。五節には盾ごと、また六節には角笛と出てくるわけですけれども、そうしたもう楽器を持って歌い叫ぶ、もう神様を褒めたたえる、また七節や八節には海や川山々、もう自然界もすべての被造物が神様を褒めたたえる、またそのように救われた人にはもう喜びが世界に満ちているように見えるということであるわけです。何よりも私たちはこのイエス・キリストの救いに預かって神様を喜ぶものでありたいと思います。そしてやがて九節のところに主は地を裁くためにこらえるということが出てきます。イエス・キリストは再び私たちのところに来てくださる。一世紀の時代のクリスチャンの喜びはイエス・キリストがもう自分たちの見ているところから天に昇られたように、また再び自分たちのところに雲に乗って帰ってこられる、それが一世紀の時代のクリスチャンの希望であり喜びであった。ですからその時代多くの人たちが殉教したわけですけれども、しかしそれを全く厭わなかった、それに勝る大きな喜びに彼らは満たされていたということであるわけです。願わくば私たちも本当にこのキリストにお会いする、そのことがどれほど大きな喜びまた感謝であるのかということをますます私たちの心の中に満たしていただきたいと思います。